人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣にあたるのが各人の性情だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった、虎だったのだ。これが俺を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては己の外形を核のごとく内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば、全く俺は俺の持っていたわずかばかりの才能を空飛してしまったわけだ。人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短いなどと、口先ばかりの計句を浪しながら、事実は才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と、コックを厭う怠惰とが俺のすべてだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを僭越に磨いたがために堂々たる鹿となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今でも胸を焼かれるような悔いを感じる。俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今、俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところで、どういう手段で発表できよう。まして、俺の頭は日ごとに虎に近づいてゆく。どうすればいいのだ。俺の空飛された過去は、俺はたまらなくなる。そういうとき、俺は向こうの山の頂の岩尾に上がり、空谷に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は夕べもかしこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし、獣どもは俺の声を聞いて、ただ恐れひれ伏すばかり。山も木も月も梅雨も、一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り、地に伏して嘆いても、誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように、俺の毛皮の濡れたのは夜露のためばかりではない。ようやくあたりの暗さが薄らいできた。木の間を伝ってどこからか行革が悲しげに響き始めた。もはや別れを告げねばならぬ、酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたから、と李朝の声が言った。だが、お別れする前にもう一つ頼みがある。それは我が妻子のことだ。彼らは、いまだ確略にいる。もとより俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか。決して今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの孤弱を憐れんで、今後とも道途に祈祷することのないように計らっていただけるならば、自分にとって恩公これに過ぎたるはない。言い終わって、総中から 慟哭の声が聞こえた。円さんも涙を浮かべ、喜んで李朝の意に添いたい胸を答えた。李朝の声は、しかし、たちまちまた先刻の自嘲的な調子に戻っていった。本当はまず、このことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら。飢え凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい修行の方を気にかけているような男だから、こんなけだものに身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに、円さんが霊南からの帰途には、決してこの道を通らないでほしい。その時には自分が酔っていて、友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また、今別れてから前方百歩のところにあるあの丘に上がったら、こちらを振り返って見てもらいたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示して、もって再びここを過ぎて、自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。円さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ、馬に上がった。草むらの中からは、また、耐えざるがごとき悲求の声が漏れた。円さんも幾度か草むらを振り返りながら、涙のうちに出発した。一行が丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返って、先ほどの林間の草地を眺めた。たちまち一匹の虎が、草の茂みから道の上に踊り出たのを彼らは見た。虎はすでに白く光を失った月を仰いで、二子へ三子へ方向したかと思うと、また元の草むらに踊り入って、再びその姿を見なかった。